ジオ。
結構面白かった。
いやー、
面白い。
この場っていうのがすごい、今日は。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
どうも、山田さんのラジオ、もうちょっと放置
してるんですよ。ありがとうございました。なんか今日は新しいスタートになった。
質問があるんですけどいいですか。
質問してください。
国際覚悟なんですけど。
でもそういうのはいいよね。国際覚悟っていうのが本当に俺いいと思うんだよ。
失敗できる。
そうそうそう。
まずその彼がおっしゃったその建築に命をかけてるっていうのは私も農作くんも絶対一緒ですっていうのはまず言いたかったっていうのが一つと、それをなんか程度で比べるなと言いたいっていうのがまず一つと、あとなんかそのなんでしょう、
ちょっと待って、程度で比べられるなって言うんだったら話してみな。いやだから同じぐらいの年だからさ、程度で比べるなって言うんだったらどっちがその程度のさ比較はさ本人同士じゃん。俺知らねえかな。
じゃないと思うんですよ。
ないって言ってるよ。っていうのは俺は知らん、分かんないからさ話してみて。
あれよかった。
今おいくつですか。
自分今33です。
ね、たずっと上だと思う。
ここ丸さんとこの来る前は何でした。
舞台美術。
そうっすか。でもなんで前田さん知ったんですか。
あの、もともと建築の学校にはいたんで、うん、そこから、まあ、方向がずれて、で修正するのに、まあ、8年ぐらい経ったって感じなんです
けど、面白いな。
そうですか、ね。
いや、あの対談レベルですわ。場所変わりましょうか。
そういうとこから程度の話が始まるのか私には。
でも5年前も今前田さんは変わってないですか。でも変わったと思います。
あ、変わってますね、
うん、
最近に対する危機意識が出てるとかそんな感じですか。 現状に対する。
5年前の方が過激でした、ね、
あ、もっと過激。
今の方があの表現の仕方としてはあの言葉とか、うん、あと風貌とか、うん、そういうものは過激かもしれない、
うん、
で5年前はむしろ行動が過激だった
。
つまり
行動って何の
効果。これもうこれで言わないん
だ。今もし言
わないでもあれでしょ、建築この間京都建築学生の会
ですか。ディプロマ京都、
うん、の呼ばれて、
はい、あの
井上さんと公表に参加したんだけど、そこで150人ぐらい出してるんですけども、現実に建築になる人建築家をやる人なんで、その中で1割もいないと。
そうですよね、
150人いても。だから建築家をやっていくってこと自体が、まあ、理性的な選択ではないですよね。社会的に人間が社会的に生きて、その社会人として理性的に選択していくって時に、理性ではあったら選択できないでしょ。やっぱりバカだとかいうことがどうしても出てくるっていうか、そういうもんじゃないんですか。
生活の安定とか、まあ、そういうのを考えたらそれは違う
ね。まあ、美術家でもそうですけど、やっぱりものすごい数は減るんですよね。だから普通に、まあ、私は多摩美術大学だけど200人学生がいたとして、作家やれる人っていうのは、まあ、本当に 2,3 人いるかいないかっていうレベルですよね。でましてや 長期間っていうか、それであと時代、まあ、人生が結構長いですから、その時代がこういうふうに変貌してくるときにそれをこう乗り越えていくっていうのはかなり大変なので、だからそういう時ってやっぱり命がけになるし、その最後の土壇場だからなんていうのかね。まあだからそこだけ取り出して言えばさ、そうやっぱり男をあげるとか女をあげるとかって言い方になっちゃうけども、だから本当にそういう部分でその支えていかないとならないから、だからまあなんていうか、周りを全部敵に回すっていうのは当然起きるわけなんですよね。ほとんどやっぱり社会っていうのは集団的にその迷信を生きてますからね。それをこうちぎっていかないと、周りにいちいち合わせてたら生き残れないというか、その作家なり建築家として生き残れないという部分もあるから。まあだってフランク・ロイド・ライトだって結構いろいろ事件を起こして潰れかけてた時あるし、 いくらでもみんなありますよね。その建築家、僕そんなに知らないけど、作家では言えばもうそういう時期ってかなりあるので、それを乗り切っていくっていうのは半端じゃないですよね。だからかなり名前が出た作家たちでも、特に、80年代以降っていうか、正確には75年以降になると、美術の場合のアーティストの寿命はものすごく短いですから、ほぼ基本的には5年程度ですよね。ほとんど可愛い子ちゃん歌手っていうかアイドル歌手のレベルしか寿命はないですから、それを超えるっていうのは、まあ、常軌を逸してないとちょっと超えられないっていう。
キチガイじゃダメなの？
普通じゃダメなんだよ。
キチガイな
んだ。なんかさっきのあのビー玉の話があったじゃないですか。でそれが なんかすごいすごいな、なんでしょう、偽善に聞こえるんです私には。
そうだろ、
うん、なんか
分かるよ、とってもよく分かるよ。偽善に聞こえたんだよ俺も、っていうかで偽善だったの俺にとって。だけどそれがね、ちょっと本当に短い時間だけども、やってる時にある時にいっぱいこけるじゃん。そうすると偽善じゃ済まさ、俺も最初偽善だと思ってたわけ。わかるだろ、自分が自己実現でやってるのが建築だったんて思ってる決まってるんだよ、そんな建築家なんて。だけどおせっさまのためにとか言わず臭いじゃない。で俺も全くそう思ってるし、今もそう思ってるんだよ。だけどいっぱい俺はさ、そういうさ、こう訴訟を受けたりとかさ、こういうことやってるうちにさ、なんでこいつこんな文句言うんだろう、てめえふざけんなよっていうことをやってると、ふざけんなよじゃ済まされないことって結構あってさ、そうするとさ、お世話様なんて全然思ってない。依頼主が偉いなんて俺一回も思ったことないんだけど、依頼主が偉いんじゃなくて、依頼主がこうやっているから俺らが作品作れてるっていうことも100のうち1ぐらい思いやる。そうするとさ、じゃあなんで建築作れてるんだろうっていうと、建築って芸術の本当にファインアートと違うのはやっぱり依頼する人じゃん。で俺は逆に言うと、大西さんが今の年から全部分かってほしいとは実は思わないんだよ。もう散々自己実現のためにやってほしいと思う。だけども最後までおめえがババアのままにババアまでそれやったら間抜けだと思う。
実行例えばそのこう何て言うのかな、自己実現を引き受けた上でどうするかっていう方が重要な
気がする。そうだよ、だから言ってた、二項対立にはまってるうちはダメだっちゃう。だって俺だって今でもバカな自己の実現をしようと思ってるんだよ。でなかなかできないんだけどね。
だけどとにかく、まずその女性差別的な言葉を言えば、女性との作家の場合やっぱり変わる、技術の場合では変わる人が多いね。じゃあ女性だけが変わるかって言うと男も変わるよね、うん、とにかく人生長いから途中で変わるよね。とにかく評価されるとまず人間が変わるよね、うん、評価されるとすごく賠償になる人が多い、うん、どうしても自分の評価されたことを守りにもあるし、うん、それからそれをどっかでこう落とし前なんていうか、まあ、借り入れをしたいからそういうふうに変わるし、それからそのやっぱり長期間にわたって生涯通してその、まあ、建築でもいいし美術でもいいんだけど、生涯通してこうなんていうかレベルがより上がっていく作家っていうのはすごく少ないよ、うん、だって丹下さんだってダメだもんね、後半は ね。そんなもんだよ本当に。だからね、大変なことだよ、うん、だからそれはだから理性では無理だって、
うん、だから大西が本当に死ぬまでババアになるまで本気で建築家としてキチガイみたいに生きていこうと思うんだったら、いつもだから逆に言えば今みたいに尖ってていいんだよ。ただ尖ってていいっていうのはさっき言った自我じゃダメだってことだよ。泥を落としてそれでも泥を落とした上でこうするっていうのが30代だよ。40代になったらまた泥を落としてこうやる、50代60代70代っていつも泥を落としながらやってて私はって言うんだったらそれは全然違うんだよ。だけど見てるとそうじゃないから、ただ泥がくっついてるだけだったら違うよねっていう話をしてるわけ。だからいい建築家になろうと思ってんだろうなっていうことはとてもよくわかるから、だから惜しいんだよ。
僕全然話がわからず、大西さんのその今の気持ちを代弁すると、誰もがその
なんでお前が代弁できる
お前が代弁できるわけないじゃん
全然違うもんね
まあいいよ代弁してるじゃん
いやまあ僕が思ったのは、 要するに誰もがこう透明なこう反射するビー玉じゃなくて、多分大西さんはこう不透明なビー玉っていうか、私は別に他の人 の, あの内面とかそういうものを反射しないビー玉でもあることが、できますよっていうのを前田さんに言いたいのかなと僕は思ったんです。違ってたごめんな
さい。それは絶対違うと思う。
やばいビーです。
だって人ってみんな主観があるわけでしょ。だからみんな自分のこと愛してほしいわけじゃん、うん、俺のこと愛してほしくないなんていうやつは誰なっていないよ。
それとそのマカロニの話でも、あの驚くほど人の意見は違うよ。同じコンビニ弁当を食べてうまいと思うかまずいと思うかはものすごく違って、現実にあったんだけど、あのセブンイレブン の, あの幕の内弁当とミニストップの幕の内弁当も食べ比べやって、味の分かる人と分かんない人が歴然と生まれるよ。白いご飯だけ食べても分かる人は明確に分かるけど、分かんない人は本当に分かんない、分かんない分かんないってこう食べてるよ、うん。だから普通の人ってのは、例えばうどんって言った時うどんは分かるけど、うどんの味の差って分かんないよ。多いよそういう人。だからさぬきのうどんと、例えばそこらのコンビニで売ってるゆでうどんとは全く違うもんだけど、さぬきだって店によって全然違うし、その差異を明確に細かく認識していける人ってすごく少ない。だからうどんっていうものでの話ではない。うどんとラーメンの違いは分かるんだけど、うどんの内部の味の違いっていうのは分かんない。まあ今ワインだと、ワインの場合はね、赤ワインって言ったって、これはかなり比較的なんていうか、基準が価格で美味しいのは大体高くなっていくので、基準が比較的は価格で揃ってるんだけど、それだってある価格帯の中でも上下があるから、値段だけでもないんで、それをだから細かく、じゃあ人に伝わるかって言うと伝わらないよ。
分かんない人は誤解を生んじゃうんだよ。おめえサヌキうどん大好きだもんな。
サヌキうどん生まれた
んですよ。すごいですよね。
超すごい。
これとサヌキうどんの話とか。もうパスタとかさ、マカロンとか言われたらさ、もう いろんなこと言えるやつだよ、ね。てかさ、人生ってのはさ、自分よりも上の上の上の上のやつがいっぱいいるってこと、まず分かった上でさ、こうバカな僕は何言えるかなっていうことをやっぱり考えないとさ。大西さんっていうのはさ、おそらく俺はあんまり不勉強でよく分からないんだけど、もう本当に申し訳ないんだけど、卒業設計みたいなの出てきたんでしょ。違うの。
出てきてないと思います。
いや、出てきたか出てきたか分かんないけど、でもそういうのは一回全部昔してしまった方がいい。そんなものどうだっていいんだ。そんなのは何の関係もない。そんなの建築の人生にとって、それよりも自分が水商売し、おめえがもし6ヶ月間水商売したらずっとダメになるっていうことよ。そういう意味が分かんないやったらやってみたらいい。
とにかく幅広くいろいろ見ていかないと。
いや、フォローしなくていいですか。いや、だからフォローすることがあって身にしみさせる時間ない。いや、本当そうだよ。俺だって本当に自分の学生にキャバ嬢だってやらせたことある。お前本気でそうやって建築やるんだキャバ嬢やってこいって言って6ヶ月間ぐらいですよ。だから本当に、あ、おめえの言ってた建築ってこんな程度のことっていうふうにいつも思っちゃうわけ。だからすっごい俺は分かるんだよ。逆で悔しいなっていうのは分かるんだよ。今おじさんが言われてるんだよ。俺もすっげえ悔しいことばっかり言われてきたわけ。それこそおじさんの師匠の師匠の高松さんの弟子から俺同じこと言われてたんだよ。毎日朝行くでしょ、高松さんの弟子中野誠一さんって言うんだけど、死んじゃったけど、オートバイ事故で。朝行くじゃん、で夜帰る時にさ、 T シャツがさびっしょになってるわけ、油汗で。そのぐらいいろんなこと一日言われるんだよ。9時行くじゃん、一応そこ5時までだったんだけど、まあ8時は9時じゃん。帰るとさ、 T シャツ脱ぐじゃん、脱げないんだよ。なんでかっていうと、その汗でさ、油汗なんだよ。でやっと脱ぐとさ、むちゃくちゃ重いわけで。そういうことをさ、おそらくさ、あなたの大学の先輩たちっていうのはさ、散々次の人に伝えよう伝えよう伝えよう伝えようとしてやってたんだよ。で、泣こうが、わめこうが、何しようが、その、次の人たちを育てようと思ってた。俺、中野誠一さんっていうのは、さっき言ったけど、バイク事故で死んじゃったんだけど、よく中野さんの夢見たんだよ。どんな夢見たかっていうと、中野さんから怒られているんだよ、毎日。
そうすると夜になると何夢見るかっていうとさ、中野さんはさジャイアントスイングしてるわけ。ジャイアントスイングって知ってる？プロレスの技でさ、こうやってこうブンブンさこう回すわけ。ここでコーナーポストとかに頭をぶつけるっていう、その夢を見てるわけ。でも中野さんも高松さんのことをそうやってさ、中野さんってね、中野さんの席に行くと、中野さんの席一番奥にあるんだけど、高松さんの絵にさ、高松さんの写真にさ、変なさこうカツラみたいなさ女みたいな髪の毛の絵を描いてるんだよ。ほんでこれ誰ですかって言うとさ、これ高松さんだよって言うんだよ。なんで中野さんそういうことやってるんですかって言うとさ、俺はこいつはどうやったって勝てないんだよねって言うんだよ。でその苛立ちみたいなのがあるんだよ。どうやったって、ね、高松さんには俺は勝てねえって苛立ちが何か、その一番奥の席でさ、所長の席でさ、こうさ高松さんの似顔絵に、似顔絵じゃなくて写真にさ、ずーっとさマジックでさ変なさカツラみたいなの描いてるわけ。だからさ、おそらく高松さんと喧嘩したかったんだけど、高松さんとまさか喧嘩するわけにいかないじゃん。だからお前らもうこういう状況なんだけど、バンバン喧嘩しちゃったらいい。俺はそういうことがこれから日本をもっと透明にいい感じにしてくると思うんだよね。高松さんの年代ぐらいまでさ、面と向かってさ高松さんと喧嘩しろって言ったってさ、できないじゃん。で俺とだったらおそらくできるぞ。っていうことをやっていかないと日本の建築がうまくいかないんだよ、健全にいかないんだよ。で何か言われたからって黙ってたりとか、そうですよねって本当は違うと思ってたのに違わないって思ってるふりをしてるとおかしくなっちゃう。あなたの今日の話はとても面白い。さすが俺の後輩だなって思う。だからそう言ったことが俺に賛成してる賛成してないかどうだっていいんだよ。そこの反応を見るわけだ、みんな。じゃあこいつはじゃあ次は何かやるよねって思うんだよ。だけどまた同じことやってたら違うこと思っちゃうかもしれない。
あの建築会っていうようなものってもあるもんなんですか。
何ですか。
そのまだ建築会っていうものはあるもんね。
建築会、
うん、あのほら例えば昔だったら文壇文学会ってあったと思うんだけど、例えば今その美術だと私なんかの感覚はもう美術会っていうのはないっていうか、そのいくつかに分裂してそのサークルはあるけども、あの、まあ、特にやっぱ80何年に入ってたくさんその美術館ができてくると、その学院っていうのは簡単に言えば役人ですからね。その役人って責任取らないですから、その人たちが主導権握ってくると、そういう意味でその
なくなっちゃう。
あ、まあ、逆に その人たちを軸としたリスクはありますけども、うん、それはだから、まあ、例えばこの間の新国立美術館が その新人展がありますけど、うん、全く観点ですよね、うん、なんか昔の定点みたいなものが蘇っちゃうわけですね。そうですね。そうすると、まあ、何が恩恵でしかも各学芸員が適当に選んでるわけだから、うん、それが一体何であるかっていうのは分からないよね、うん、そうです。うん、だからその根拠がないし、その批評基準もないし、うん、でそういうものがその中心になってしまうから、うん、そのまあ美術界って言ったって意味がないというか、うん、もう無数に分裂していく方がまあいいなという。だからパリサイ人なんですよね、そのキリスト教で。パリサイ人でつまり宗教を守ってるその官僚が実は宗教を、うん、つまり阻害するっていうか、芸術の本質を彼らが阻害するわけですね。うんうん、だ芸術のないものばっかり美術館の中に入れていくわけだよね、うん、でそういうふうにこう一種のパリサイ人化していくっていう状況があるから、うん、まだその建築会の方が僕はだから ノーマルというふうに思いますけどね、うん、その実際に建築ツアーをその建築家の方たちと一緒に回っても少なくとも、まあ、はっきりこう批評していくからね、いいものはいいし悪いものは悪いって言っていくから、だからすごい健康だと思いますけども、うん、ただ、まあ、だからお聞きしたかったのは建築界っていうようなものが今もあるのかってことですね。
建築界の話はでもどうなんですね。新建築が一応やってるってことになってるんですかね。どうなんですか、はい、建築界、いや要するに、まあ、美術の方がもっと多領域じゃないですか。だから、まあ、もともと評価基準つけづらいとは思いますけど、ね、建築の方がまだあって、ただ、まあ、建築も、ね、そういう意味ではメディアがどんどん少なくとも紙メディアは 今減っていて、もうちょっと価値観がね、例えば文化だったらこういう特集組むけど新建築はこうだっていうね、構造もなくなっていて、気がついたら新建築がこう残ってるみたいな状態だから、結構あの価値観の作り方としてはなんかぶつかりがなくなったっていう気もしますけどね、うん。